パラリンピックについて、少し知識を増やしておきたいと思います。日本からも選手団295名、そのうち、役員を除いた選手が163名、その中で、視覚障害者の部門には28人、まずこのパラリンピックっていう名称ですけれども、もともとはパラプレジックオリンピックと2つの言葉をつけた造語でした。このパラプレジックっていうのは半身不随という意味なんだそうです。でもその後半身不随者以外も参加するようになったことから、1985年からはパラレルオリンピック、並行して行われるという意味、つまりもう一つのオリンピックという解釈に変わったということです。戦争で車椅子生活を余儀なくされた人たちにとって体を動かすスポーツがリハビリにいいとされたんですね。そして小規模ながらスポーツに親しむ人たちが増えてきた。そして1960年、この年オリンピックが開催されたローマで大会が開かれました。これが第1回パラリンピックと呼ばれています。その後2000年のシドニーオリンピックの時にオリンピックが開催された年で、続いてパラリンピックを行うということが正式に決められたそうです。もともとは医療とか福祉関係ですね、リハビリの一環として考えられていたものが回を重ねるごとに競技性が高まってきてしまっています。このあたりには問題点が残っているように思います。主な問題点を取り上げてみます。まず一つ目にドーピング問題なんですね。オリンピックではこのドーピングっていうのは非常に厳しく規制されていますけれども、パラリンピックの場合、選手は障害を持っているために薬を常に必要とする選手が多いんです。その薬の中にドーピング検査に反応してしまうものがある。そのために開催期間中薬が飲めなくて苦しんでしまうという問題が出てきます。次に器具に関する問題です。パラリンピックでは車椅子や義足などが欠かせないわけですけれども、これがより性能が良くて軽くて扱いやすい、体にフィットするようにオーダーメイドで作らなければなりません。軽く100万円を超えてしまうというような値段がつきます。当然貧しい国の選手は持てない、必然的に先進国の選手が有利になってしまいます。次にクラス分けの問題なんですね。障害の度合いによって階級を分けないと平等な競技にはなりません。障害のクラス分けが細かくあるために、例えば 100m 競走だけでも金メダルは男女合わせて10個以上にもなってしまいます。そこである程度、階級をこう一つにまとめて、その代わりの点数制っていうものを考えているようです。でもこれも難しそうですね。例えば水泳で両足が使えないという条件、これでまとめます。そうしますと両足が麻痺しているものと両足切断して、足のないものと競うとどうなるか、これは両足がない方が有利になってしまうということがあるんだそうです。それから2000年シドニー大会で障害偽装問題っていうのが起こってしまったそうです。バスケットボール知的障害クラスで、金メダルを取ったスペインチームに、障害者を装った健常者がいたことが発覚しました。こんなことから、知的障害者の競技っていうのは、別にスペシャルオリンピックというのが実施されるようになりましたね。それから、貧しい国の、選手にとってパラリンピックに参加するために一人の選手を、強化して派遣するお金があるなら、そのお金で病院を建てた方がいいという考えが主流です。これに対しては先進国の途上国への経済援助というものが望まれています。ではここでパラリンピック夏季大会ですね、夏のパラリンピックでの競技種目を読み上げてみます。陸上競技ですね、自転車競技、卓球、車椅子テニス、シッティングバレーボール、車椅子バスケットボール、サッカー、車椅子ラグビー、柔道、射撃、馬術、水泳、セーリング、アーチェリー、 車椅子フェンシング、ゴールボール、パワーリフティング、ボッチャ、この最後に出てきたボッチャっていう競技、あまり聞いたことはないかもしれませんけれども、一番重度な障害者のための競技とも言えるかもしれません。野球のボールぐらいの大きさの赤、白、青のボールがあって、白いボールは一つ、この白いボールに、いかに、赤と青のチームが、ボールを転がして、近くに寄せるか、これだけの競技なんですね。このボール300グラムぐらいあって、しかも弾まない、転がすだけです。投げることはもちろんできますけれども、で脳性麻痺などで自分でボールが扱えない人でも、助手をつけて台の上から、ボーリングでも肢体障害の方たちが、ボーリングのボールを転がすときに台の上から坂道を転がしていく、方向だけは自分でつけるっていう器具がありますね。ランプスっていうんでしょうけども、こういうものを使って、助手にその方向をもっと右もっと左ということで自分の意思で方向づけをするわけですね。助手はもちろん目標の方を向いていることはできません。後ろ向きに立って台の方向を言われる通りに動かすというだけです。まあ、日本でも高齢者とか障害者が楽しみ始めているスポーツです。